恵まれていただく御言葉は民数記の11章31節から35節までです。民数記の11章31節から35節。さて主の方から風が吹き、海の向こうからうずらを運んできて宿営の上に落とした。それは宿営の周りにこちら側に約1日の道のり、あちら側にも約1日の道のり、地上に約2キュビトの高さになった。民はその日は終日終夜、その翌日も一日中出て行ってうずらを集め、最も少なく集めたものでも10褒めるほど集めた。彼らはそれらを宿営の周りに広く広げた。肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに、主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打った。こうして欲望に駆られた民を彼らがそこに埋めたので、その場所の名をキブロテハタアワと呼んだ。キブロテハタアワから民はハツェロテに進み、ハツェロテにとどまった。アメン。一言お祈りします。私たちの愛する主よ、私たちの歩みは肉欲の歩みではなく御霊にある歩みです。主は荒野においてこのようにふるい分けをなさり、肉欲にあくまで肉欲を求め重ね、人々に肉欲を刺激し、そのようなものをあなたは打たれました。私たちも彼らに倣って肉欲に重ねることなく、自分の欲望、自分の感情、自分のそのような情欲を満たすことを、主よ、それらを主のことよりも優先することがありませんように、御霊にあって歩む私たちでありますように、イエスよ、私たちを整えてください。今日この語るしもべを祝福してください。この唇を清めて、思いと心を清めて、あなたの御心を余すところなく、たがえることなく伝え尽くすことができますように、主よ、御言葉を解き明かす霊を与え、分かりやすく伝えさせてください。あなたがお語りください。聞く一人一人を主よ、あなたが整え、その耳を清めてください。思いと心をあなたが耕し、御言葉を余すところなく受け入れて、多くの実りを実らせる生徒たち一同でありますように、イエスよ、祝福してください。これからの御言葉の時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。この11章の方を、結構、何度かに分けて長く見てきたんですけれども、そもそもですね、民の間に、つぶやきが起こりました。民がひどくつぶやいたので、主がまず怒り、主の火が燃え上がって、それで、そのところをタブエラと名付けられました。そこからですね、さらにそのすぐの地に、民の地に入り混じってきた者たちが、つぶやき出すんですね。肉が食べたい、肉が食べたい。で、キュウリ、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニク、エジプトが懐かしい、そういうふうに、 なんかかなり刺激的な野菜を実際に口に出して、でそれで周りの人々もですね、その刺激、肉の刺激が伝播してですね、でそれで、多くの人たち、イスラエルの宿営のあちらこちらでもですね、大の大人が泣く姿、肉欲が満たされぬことを悲しむ涙が、そのうめきがあちらこちらで聞こえるようになったんですね。それはとても醜い情景です。神の陣営、ね、このイスラエルの宿営には主が住まわれる、この人々の生徒たちの間には主が宿っておられるんですが、しかしその宿りの主が宿られるその陣営の中で、生徒たちの中でつぶやき、エジプトが恋しい、肉欲を満たしたい、そういうですね、つぶやきで満たすことは、主ご自身の耳に直接そのつぶやきを入れることですね。モーセはその民の、ね、流す涙、その叫び、あちらこちらでの叫び、それをその醜い涙を見てですね、もう死を願うほどまで主に、もうかつてないほどの、ね、こんな仕打ちをなさるぐらいなら殺してください、それほどまでに嫌な思い、嫌な重荷を負わされたんですね。生徒であれば生徒であるほど人間の肉欲に仕える、ね、肉欲を満たすために、何か、あれやこれやと骨を折ること、それは主の働き人にとっても死ぬほど嫌なことですね。なんで人間の欲望に仕えて差し上げなくてならないんでしょうね、主の働き人は。一体モーセは一方的にそういう肉欲に駆られたものに打たれ同士で、そして、そういう者たちは一方的にただモーセとか主の働き人たちを、ね、欲望の道具にしようとして打ち同士になんでしょうか。そうではないんです。今日お読みしました通り、神様はいつまでもそんなことをなさる、そんな仕打ちを主の働き人に、尊い人にするお方ではないんです。で主はどのようにしてその肉欲に駆られた人々、モーセを死ぬほど辛い目に合わせる人々を打たれたかというと、それは彼らの肉欲のうちにですね、彼らの肉欲を利用してその肉欲のうちに滅びへとそのまま向かわせるに、ね、放っておかれたんですね。黙示録の中に、黙示録の最後でも、汚れた者はますます汚れを行い、ね、不貧困の者はますます不貧困の中に、正しい者はますます正しい行いをし、聖なる者はますます聖なる者となりなさい、そう主はおっしゃっております。ですから肉欲に駆られた者はその肉欲のという罠の中にそのまま邁進させて、そして滅ぼされるんですね。主はこの肉欲に駆られた民のですね、その言い分を、ね、なんと聞き入れるんですね。じゃあ肉を与えよう、でそれも、1日や2日満足させるだけではない、1ヶ月もの間彼は肉を食べ続けて、そのうち鼻から出てくるようになる、まあ、そこまでの分量を肉を与えようということで、主はですね、うずらを備えて、それもすごい分量ですね。31節の方を見ますと、それは宿営の周りにこちら側に約1日の道のり、あちら側にも約1日の道のり、地上に約2キュビトの高さになったと記されております。2キュビト、1キュビトは44センチほどですので、2キュビトは88センチですね、1メートルに近い、それほどまでにの高さのうずらをが、1日の道のり、あちら側にもこちら側にも1日の道のりで、うずらがそれほど大量にいるんですね。本当に主は恐ろしいお方ですね。主は 風を吹きすさませて、そして海の向こうからうずらを運んでくるんです。主の風、まあ、この風はルアハですね。主の息吹です。主はそのルアハ、その息吹によって、あのノアの時の洪水の水もその風によって水を過ぎ去らせました。また主はエジプトに災いを起こす時も風でもってイナゴを運んで きて、でその風でもってイナゴを過ぎ去らせました。ここでは主はですね、その風でもってこのウズラたちを運んできて、で宿営のあちら側にもこちら側にも、ね、こんなにも大量のウズラを運んできました。主は本当に全てのことを支配しておられる主です。モーセは海の魚全部をこの陣営に与えても果たして足りるだろうか、まあそのぐらいの想像力しかなかったんですけれども、しかし主は実際には全てを支配しておられるんです。海の生き物、空の鳥も、地の全ての生物もですね、主が命を支配しておられるんです。これほど大量のうずらがね、なんか魔法みたいにある日突然パッて現れたわけじゃないでしょうね。主は必ずこれらのうずらを生まれさせ、ね、大量に、群れをなすように、それほどまでに、まあ、異常繁殖ですね、あらかじめこのイスラエルの民のために備えておられたんです。そしてこの日、この時、このイスラエルの民のところに、持っていくために風を起こして、そしてこのアラの、ね、岩砂漠地帯です。そこのところに人が歩いて一日歩く道のりのあちら側こちら側にうずらを持っていたんです。そうしてですね、民はですね、もう終日過ぎやその翌日も一日中このうずらを集めました。そして最も少なく集めたものでも10ホメルほど集めた、あります。1ホメルは230リットルですから、その10倍2300リットルの器、うずらをですね、一番少なく集めたものでも2300リットル、ね、すごいですね。お風呂の風呂桶ってあれ100リットルぐらいでしょうか、まあ、その風呂桶の2杯分のさらにそのまた10倍を最も少なく集めたものでもそれだけのうずらを集めたってことですね。まあ、風呂桶の水が例えば100リットルだとしてですね、で1ホメルは230リットルですから、まあ、風呂桶の、まあ、2倍が1ホメルですね、大体。でそれをまた10倍が、まあ、最も少なく集めたものでも風呂桶20杯分ぐらいのうずらを集めたっていう、まあ、そういう感じですか、でしょうかね。そんなに大量のうずらなんですね。まあ、確かに、まあ、1ヶ月間もう肉だけでもやっていて、もう鼻から肉が出るほどの量だと、まあ、想像できますね。で彼らはこのイスラエルの人々はそれを、宿営の周りに広く広げました。確かに肉で満ち溢れたんですけども、でも33節の方を見ますと、肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打った。恐ろしいですね。肉が歯の間にあってまだ噛み終わらない、ね、まだごっくんしないうちに死んじゃうんです。この肉が食べたい、肉をもう非常に欲しいって思っていたこの人々が、その肉欲に燃え上がった人たちは、その肉をやっとありつけた、肉をやっと、口の中に入れた、肉を噛んでいる、でもそれを飲み込まないうちにですね、その激しい疫病によって打たれてしまうんです。こうして、欲望に駆られた民を人々はそこに埋めました。 なんで主はそういうその人々を打たれたかというと、欲望に駆られた人々だからです。この様がですね、詩編の78編の方にも記されております。詩編78編の23節から31節までをお読みします。詩編の78編23節から。しかし神は上の雲に命じて天の戸を開き、食べ物としてマナを彼らの上に降らせ、天の穀物を彼らに与えた。それで人々は御使いのパンを食べた。神は飽きるほど食物を送られた。神は東風を天に起こし、御力を持って南風を吹かせられた。神は彼らの上に肉を塵のように、翼のある鳥をも海辺の砂のように降らせた。それを宿営の中、住まいの周りに落とした。そこで彼らは食べ、十分に満ち足りた。こうして彼らの欲望を叶えてくださった。彼らがその欲望から離れず、まだその食べ物が口にあるうちに、神の怒りは彼らに向かって燃え上がり、彼らのうちの最も頑丈な者たちを殺し、イスラエルの若い男たちを打ちのめされた。で、ここで30節に、彼らがその欲望から離れずってありますけれども、要するに、彼らはですね、確かに主は肉を人々に与えられました。ところが打たれた人々というのは、その肉を主から与えられても、ね、主を一切覚えてなくて、ね、あ、肉だってことで、それにありついて飛びついて欲望から離れなかったんですね。このうずらがこれほど大量に来た、主は そこまで備えてくださるお方だというのを人々は見ました。体験しました。で、実際に口の中に持ってきましたけれども、なお欲望から離れなかったんですね。この打たれた人たちは。彼らから、30節のを見ますと、彼らがその欲望から離れず、まだその食べ物が口にあるうちに、神の怒りは彼らに向かって燃え上がり。だから、神の怒りが口の中に肉を持っていくまではまだなかったんです。口の中に持っていてもなお欲望から離れない。あ、主はやはり素晴らしいお方だと、主を恐れて主をかしこむ心が起きなかった者たちが打たれたんですね。彼らのうちの最も頑丈な者たちが殺されましたね。肉欲が頑丈な者たちはたちまちこのようにして滅ぼされてしまうんです。イエス様もですね、5000人の人々に、5つのパンと2匹の魚で養った時、人々はですね、この方こそ世に来られるはずの誠の預言者だということで、イエス様を、王に立て祀ろうとしたことがありました。それは彼らがパンを食べたからです。肉欲が満たされたから、この方こそパンをくださる方だ、この方こそ、ね、肉欲を全部満足させてくださる方だ、このお方を王に仕立てようってしたんですけども、でもイエス様は一人山に退かれて、寂しいところに退かれました。そして人々が、いないうちにですね、イエス様は船を使わずに水の上を、湖の上を歩いて渡られました。でもそれでもですね、群衆はイエス様を探して追ってくるんです。ヨハネの福音書の6章の方にその様があるんですけども、ヨハネの6章の、25節から見ていきます。 ヨハネの福音書の6章の25節から、そして湖の向こう側でイエスを見つけた時、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになりましたか？イエスは答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父、すなわち神が認証されたからです。すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか？イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。アーメン。ここの群衆たちもですね、イエス様のことを探しました。なぜならパンを食べて満腹したからですね。イエス様はパンをくださるお方だ。イエス様は、ね、そういう食物を必要を満たしてくださるお方だ。お金を満たしてくださるお方だ。まあ、私は小さい頃、主我を愛すっていう賛美を聞いてですね、はい、主は愛すをくださる優しいお方だ。まあ、そう勘違いしたことあったんですけども、まあ、それとは別にですね、主はそういうパンをくださる、主は愛すをくださる、主は満足をくださるお方だ、優しい方だって思ってると、私たちは勘違いしてしまいます。主は、むしろ、食べたらなくなる食物のためではなく、なくならない食物、永遠の命のに至る誠の食物、御言葉のために、私たちは働くべきであり、そして、ね、群衆は、私たちは神の技を行うために何をすべきか聞かれたら、イエス様は、あなた方が神を使わしたものを信じること、それが神の技だと言われました。私たちが最もできる偉大なこととは、神が使わされたお方を信じること。これ以上に偉大なことは私たちは何もすることができません。民衆はパンを持っています。肉を求めます。そして主はそういうなくなる食物を満たしてくださるお方だと勘違いするものですが、でもそうではないんですね。教会に来るのも何か肉欲、満足、自分の何か寂しさを紛らわすとか、あるいはまさか教会に食べ物をだけを求めに来る、まあ、そういう方は、まあ、今の現代ではあまりいないと思うんですけども、とにかく教会はですね、そういうに自分の叶えられない望みを満足するために来るところではない。イエス様を、誠の食物であるイエス様を求めてくるのがこの教会のあり方です。第一コリントの10章を開きたいと思います。第一コリントの10章の方に私たちに対する教訓が書いてあります。第一コリントの10章の1節から6節までお読みします。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通ってきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。にもかかわらず 彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされました。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。アメン。彼らは荒野で滅ぼされたのは、それは私たちに対する戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることがないため。彼らは肉が食べたいと言って神につぶやき、タブエラで火が起こったにもかかわらず、そのすぐまた後に肉が食べたい、エジプトが恋しい、あの刺激のある、ニラとか玉ねぎ、ニンニク、魚タダで食べていた、そういうふうにつぶやいて、そういうふうにむさぼりの感情、いらぬ感覚をイスラエルにも引き起こしました。主は彼らをその肉欲の欲望のままに任せ、滅びに至らしめました。彼らが肉が与えられて、その分量、もう主を崇めずにおられないような、その奇跡的な分量が与えられたのに、彼らにとってその奇跡は、ああラッキー、ああ与えられた、主への感謝もなく肉に飛びついて、彼らの歯の間にある時に口に入れて、そこまではまだ主の怒りは下っていなかったんですが、しかしそれでも肉欲を彼らが捨てない、欲望から離れない時、主の怒りが下って、彼らの歯の間に肉があるうちに、まだ飲み込むこともできないうちに彼らは撃たれてしまいました。これらのことは今教会の時代を生きている皆さんに対する戒めでもあります。私たちは肉欲に飛びついて、主の民を肉欲のつぶやきによって怪我したりすることなく、祝福を清く保っているべきです。そして皆さんも同じ兄弟姉妹たちに対してそのように教え、戒め、訓戒して、そしてみんな揃って共にですね、天の約束の御国、父と蜜の流れる素晴らしき修行の地を継ぐべきです。どうか皆さんこの地上での生活において、肉欲によってでなく御霊によって生きて、そして自分の腹に仕えることではなく主イエス様に仕えるものとしてこの地上の生活を歩んでいき、そして約束の祝福を得る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。キブロテハタハ、それは欲望の墓という意味です。人々は欲望に駆られた者たちをこの欲望の墓に葬って、そして人々はさらに進み行きました。欲望に駆られた者たちはこの欲望の墓に葬られ、そして神の民はさらに前進して行きましたが、しかし欲望に駆られた者たちは荒野で置いてけぼりに、死体となって置いてけぼりにされていきました。主よ、私たちのうちの誰も欲望の墓に葬られて置いてけぼりにされるものがないように、主よ、どうか生徒たち一人一人が日々肉欲に従ってではなく御霊にあって歩んでいけるように、主よ、あなたが戒めてください。そして私たち自身も互いに兄弟姉妹にこのように教え、戒めあって、みんなで共にこの約束の祝福の地へと入ることができますように、日々そのように励まし合って歩んでいく私たち生徒たちでありますように、どうかこの一日も、またこれから続く日々も、あなたの御霊にあって歩んでいくように、日々祝福して導いてください。御言葉の養いを今日も与えてくださったことを感謝いたします。ますますあなたの御霊に導かれて進んでいく私たちでありますように、今日いただいた恵みに感謝して、 私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。